スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。最近ストリートパレード、シュヴェンゲン祭りと続いていますが、今週末はチューリッヒ支局のあるラングシュトラッセ通りのお祭りがあります。約 1km あるラングシュトラッセ通りが金曜日から土曜日まで交通止めとなり、いろいろな国の人たちの食べ物や小物を売る出店が並ぶことになります。約3万人の人出が見込まれています。ご機嫌いかがでしょうか。佐藤優美です。
ラングシュトラッセはチューリッヒ支局のすぐ目の前にありますが、私はこの祭りまだ知らないんですよね。もう一つこの地域では夏にカリエンテというラテンの祭りが開かれますが、そこには2回くらい行ったことがあります。でもこの辺りはサッカーの大きな国際試合でスイスが勝った時とか、すぐにお祭り騒ぎになりますよね。やっぱり陽気な外国人がたくさん住んでいるからでしょうか。小山千早です。
それでは今週のニュースです。連邦官房は8月24日、死刑を再度導入することを提案したイニシアチブに対し、署名を集めることを認めましたが、イニシアチブを発足したグループは、翌日25日の早朝、インターネットのサイト上で署名運動はしないと発表しました。イニシアチブを発足したグループは、決まった政党の支持はなく、レイプの犠牲者の親族で構成されています。イニシアチブの要求は、幼児虐待を行い、さらにレイプにより相手を殺した殺人犯に限って死刑を執行するというものでした。この内容については人権憲章に触れる可能性があるのではないかと、その法的な正当性が問われ、マスコミは大きく取り上げました。イニシアチブを発足したグループはしかし、直接マスコミへの対応はせず、インターネットだけで署名を募る計画でしたが、署名運動開始後1日にしてこれを撤回することになったものです。イニシアチブを発足したグループは、連邦官房に撤回を申告する必要はありません。イニシアチブを国民投票にかけるために必要な10万人の署名を期限の2012年2月までに集められなければ無効になるため、今回もそのまま無効になるのを待つだけで良いことになります。このことをきっかけとして、イニシアチブの有効性を署名を集める前に判断するのか、その後の議会の討議で行うのかといった、どの時点で判断を行うのかが今後の政治の課題として残されています。定年後もスイス国内に住みたいと思っているスイス人は 53% います。一方 47% の人が気候の良い国に住みたいと考えていることが、イギリスのコンサルティング会社エーオンの調査で分かりました。ヨーロッパ諸国を対象としたこの調査では、自分の国で生活を続けたいと思っている人の割合が、スペイン人やフランス人は8割、デンマーク人やノルウェー人も7割と高いのですが、スイス人、アイルランド人は約5割、イギリス人は最も少なく4割でした。一般に気候の良いスペインやイタリアへ移住したいと思う人が多いようですが、言葉ができないと生活も不自由。イギリス人なら世界に通用する英語がありますし、スイス人もマルチリンガルの人が多いことも移住に抵抗がない理由の一つかもしれません。先週末、フラウンフェルトで開催されたスイスの伝統格闘技全国大会、連邦シュヴィンゲンアルプス祭でベルン出身の20歳、キリアン・ウェンガー選手がシュヴィンゲン号のタイトルを勝ち取りました。賞品は伝統的に王子と決まっています。今回贈られた王子は時価120万円の名前はアルノルトでした。スイスの伝統的格闘技シュヴィンゲンのリングには高さ20センチのおがくずが敷かれています。二人の選手はそれぞれ相手のズボンやワイシャツなどをつかみ、組み合った形で試合が開始となります。日本の相撲のように相手を倒すだけではなく、相手の両肩をおがくずにしっかり押し付けることが勝つ条件です。よって倒れてもリングの外に出たり、倒れる体をかわして腹ばいになれば負けることはありません。千早さんはテレビでこの大会の様子を見ていたんですよね。
はい、3日間ずっと見続けたわけではありませんが、時々見ていました。 で見出すとなかなか面白くて意外にやめられなくなるんですよね。二人の大男ががっぷりと四つに組んだ姿を見ていると、なんとなく大牛が角を絡ませながら戦っている姿と重なります。
すごいですね、その表現。
いや本当にね、そう思ったんですよ
ね。
大きいし、みんな体が本当に、
そうですね、190センチ以上の人がもうほぼ、で100キロ以上の人たちよりばっかりなんで、まあそういう意味では牛の格闘技かもしれませんが、
はい。では続けてスイスミュージックコーナーに移りましょう。唐突ですが、皆さんカンパリソーダはお好きでしょうか。ユミさんはあまりアルコールは飲みませんが、カンパリソーダいかがですか。
飲まないですね。
やっぱり。私はカンパリソーダよりカンパリオレンジの方が好きです。というか、多分これまでカンパリソーダを飲んだことがないような気がするんですけど。とここまで来ればもうお気づきだと思いますが、今週はカンパリソーダというタイトルの一曲をお届けします。これは1977年に作られた古い曲ですが、当時は全くヒットしませんでした。それから20年以上後の1999年に、このコーナーでもすでにご紹介したステファン・アイヒャーがカバーバージョンを出したことでよく知られるようになりました。またその後2006年に航空会社のスイスインターナショナルエアラインズがこの曲を CM に使って大ヒットし、オリジナルが再リリースされることになりました。この CM 実は私も大好きでした。いろいろな状況にいるいろいろな人がワンフレーズずつこの歌を歌っているのですが、なかなか印象的な CM だったと思います。このオリジナルを歌ったのはタクシーというグループです。ちょっと気だるい感じの歌ですが、飛行機の中でカンパリソーダをもう一杯と歌うこの一曲、どうぞお楽しみください。
Ich nehme nun Campari Soda. Weit unter mir liegt's Wolkenmeer. Der Ventilator summt leisli. Es ist, als gäb's mich nimmer mehr. Ich seh in das Fenster zwei Turbinen. Das Flugzeug wankt leicht in der Luft. Das Mikrofon sagt der Copilot.
On your left, you can see Malaga through the dust.
Ich nehme nun Campari Soda. Weit unter uns liegt das Nebelmeer. Der Ventilator summt leisli. Es ist, als gäb's mich nimmer mehr. Unter mir liegt das Wolkenmeer. Der Ventilator summt leisli. Es ist, als gäb's mich nimmer mehr.
陶酔書房出版のスイス傭兵ブレーカーの自伝です。いざ出陣。ウーリヒの部隊はベルリンを後にします。朗読吉富光一でお聞きください。
スイス傭兵ブレーカーの自伝、陶酔書房2000年出版。 坂口修平、鈴木忠翻訳。
さようならベルリン、もう帰ってこないだろう。待ち望んでいた時がついにやってきた。いざ出陣である。7月にはもう数個の連隊がベルリンを後にしており、その代わりに東プロイセンとポンメルンから別の南攻連隊下が到着していた。今や全ての騎球兵が召集に応じなければならず、大都市ベルリンは兵士で満ち溢れた。けれども我々がこれからどこへ移動するのか誰も知らなかった。私は柵に張り付いた豚のように聞き耳を立てた。ある者がこう言った。出陣したら我々新兵は同行できずに駐屯地連隊に編入されるらしいぞ。この言葉は私をひどく不安にさせたが、私はそれを信じなかった。とにかく私はどの演習に当たっても自分が有能で勇敢な兵士であることをアピールするのに全身全霊を傾けた。というのも中隊の中では私より年上の数人が本当に居残る羽目になったからであった。そしていよいよ8月21日の夜遅く、待ちに待った命令、翌日までに行軍に備えよとの命令が出た。それからはもう掃除と荷造りでてんやわんやだ。このどさくさでパン屋に借りた2個のパン代を支払いそびれてしまった。それは私に金がなかったからではなくて、忙しすぎて返す暇がなかったからだ。このような場合、貸し手はもはや催促をしてはならないとも言われる。しかし私は洗濯箱を置いてきた。ただパン屋がそれを要求したわけではなかったのだから、私は今でもなおベルリンのこのパン屋に借りがあることになる。ちなみに私はベルリン滞在中、数人に対して何バッツェンか貸していた。だからこれでほとんど帳消しである。8月22日午前3時、集合命令が出され、すでに夜明けとともに我々の連隊名はイッツェンブリッツ。なんときらびやかな名前だ。さらにまたこの連隊長はことのほか厳しかったため、兵士たちは冗談で昆畜生連隊と呼んでいた。はクラウゼン通りを行進した。その連隊は12中隊構成で、各中隊は150人の兵力を抱えていた。ベルリンで我々のすぐそばに宿営していた連隊のうち、思い出せるものはフォカート、ヴィンターフェルト、マイリンク、そしてカルクシュタインの各連隊、さらに4個の王子連隊、すなわちプロイセン校、フェルディナンド校、カール校にヴィルテンベルク校の連隊である。これらすべては我々の連隊の前後に行軍を開始したが、大抵は後に戦場で再び合流した。さあ行軍である。ベルリン市民、兵士の妻たち、娼婦たち、その他の見送りの者たちの涙は止めどもなく流れた。兵士たち自身、つまりブランデンブルグ、プロイセン出身で妻子を国に残して出陣する者たちも、ひたすら目を伏せて悲哀と落胆に打ちひしがれていた。これに対して外国から借り集められた兵士たちは、喜びのあまり密かに歓喜の声を上げ、こう叫んだ。ありがてや、ついにこれで解放されるぞと。誰もがロバのように荷物を背負わされた。まず最初は検体を締め、次に5インチもの長さの紐で結んだ弾薬入れを片方の肩に、もう一方の肩には洗濯物などを入れた背納を担いだ。さらにパンや他の食料が詰まっているザックを背負ったのである。これらに加えて野営に必要な道具を全員が一式持って行かねばならない。瓶、やかん、クワなどの類をすべて紐にくくりつける。それからやっとマスケット銃を帯に結ぶのである。これらすべてを担いだので、我々は皆五重に交差させて胸を締め付けられることになった。だから初めのうちはこの二重もで 窒息するに違いないと誰もが思った。びっちりとした軍服とあの真夏の酷暑がこれに輪をかけ、時には真っ赤に燃える石炭の上を歩いているのかと思えるほどだった。わずかに息をしただけでも吐き出されるのはまるで沸騰する夜間から出るような蒸気だった。すぐに全身汗まみれになり、喉が渇いて死にそうになった。
千早さんは車を持っていますが、その色は何色ですか？
私の車というか、夫の車なんですけど、黒です。数年前、確かグレーが流行しているという話を聞きましたが、黒の車も結構多いんですよね。スイスに来た当時は、白が多かった日本と比べてこちらの路上はなんて黒々しているんだろうと思ったものです。可愛いと思うのは、二人乗りの超小型車のスマートですね。おもちゃみたいでカラフルなデザインが多いです。私が自分専用に車を買うとしたら多分スマートを買うと思います。でも黒じゃないですね、絶対。
まあカラフルな色となるかもしれませんね、うん、スマート車ならね、ええ。さて、スイスにある車約4220万台のうち 34% がグレーっぽい色なそうです。また黒や青もそれぞれ 18%。一方、黄色やオレンジといった派手な色は 1% だけなそうです。千葉さん、なぜかわかります？
どうしてでしょうね。目立つのが嫌なのかな。
中古車として売るときにこうしたダークな色の方が売れやすいからなそうなんですね。
なるほどなるほど。後々のこともしっかり考える。スイス人はあくまでも堅実なんですね。
今週のスイスインフォポッドキャスティングは編集担当佐藤由美、音楽技術担当小山千葉でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、また来週。www.swissinfo.ch もお忘れなく。